はい、時刻は4時30分回りました。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想は質問などもおメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、受け止まりましたご苦労様でした。あの後半は一般社団法人 A ジャンということで30分お送りさせていただきます。あの A ジャンは廿日市駅前に事務所を設けて、まあ、18年ほどですねやってきた在住外国人サポートのボランティアグループなんです。まあ、やはりあの外国人って広島廿日市こういうところに住んでおられる方、いろんなトラブルもありますから、そういう方 の相談あるいはですね居場所づくり、そういったこと、それから学習就労支援、まあ、何でもですねやってきたところなんです。まあ、今回あのこういう、今回のゲストはですね中で我々、大変お世話になっている、中国人で、まあ、実は長春、まあ、知る人ぞ知る長春の、長さん、長龍さん、はい、イケメンが参加していただきました。はい、
そうですよ、
長さんにちょっと振りますんで自己紹介
お願いします。お願いします。はい
はい、皆さんこんにちは。私は長龍と申します。中国の吉林省長春市から来ました。今年3月いっぱいで日本に来てちょうど12年になりました。はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
12年、
まあ、そうです
長いですね。
まあ張さんとの、ね、関わりは実は春の会という団体があって、これは修道大学の賀来春樹先生の、ね、主催される分で、はい、いろんな中国人留学生それから日本人とも、にですね交流してるんです。うん、今日も桑田さんがそこで聞いてもらってると思います。
あ、そうですか、仲間が、
はい、彼女の紹介で、まあ、長さんにねこう、ああそうだそうだと私も思ったんですけど、ね、
ありがとうございます、ご紹介を。
はい、彼は本当に広島に中心に、そして、まあ、四国でもね働いて来られて、本当に中国人日本人その通訳実習生の受け入れ管理組合とかですね、本当に実務の中でやってこられたし、まあ、この度子供さんが小学校1年ですか。
いやまだですね、来年の4月からです。
あ、そうですか。あ、はい、なるほどね、本当に
可愛い盛りですね。
本当に定着していらっしゃるのでね頼りになります。あと、はい、言いたいこといっぱいあるんですけど、まずはということで、ゲストに他に何か質問がありますか。
よくそうですね、先ほどねどんな質問をしようかなってことで実は打ち合わせをしてるんですけど通訳のねお仕事が長かったということで、はい、通訳をしててねこの前先ほどね言ってたみたいに、うん、日本の長く住みすぎて通訳が滞ってしまうというか、はい、中国語があんまり出てこなくなったっていうこと話を聞いたんですけど、はい、そんなこともあるんですね。
たまにそういう瞬間があります。はい、
通訳をするにあたり、はい、普段気をつけてることとかありますか。
やっぱり通訳するのにお互いに言語がわからないので、やっぱそういう正確の言葉を伝わらないと、その喋る時のインフォメーションにもよって全然違っていきますので。
そうですよね、はい、なんかこう重要な会議の通訳はすごく大変だって聞いたんですけど、
そうなん
です。でその一つの言葉で、はい、国際的に戦争が起こったりとかすることもあるから国際会議とか結構大変とかね、聞きますよね。
はい、はあ、
中国の中でもね、中国、例えば中国と台湾は少し言葉が中国語でも違ったりとかっていうのは聞いたことあるんですけど、中国の中では大体同じ言葉で通じるんですか。
一応標準語はあります。それ標準語で言ったら多分みんなに通じます。うんうん、ただ方言があってですね、
あ、はい、
それが地域によってそれぞれになるので、正直言ったら私も2、3種類の方言しかわからないので、あともう外国語を聞くと同じ感じですね。
そんなに日本で言うところの訛りが強いというふうな感じ。
そういう感じです。
はあ、広島弁程度のものでないんですね。
ではなかったん
ですね。まあひどいですもんね、中国は。大変ですね。はあ、勉強になります、ありがとうございます。 はい、じゃあどうします、一つ目のコーナーいきますか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
これに気づけばええじゃん。
はい、
はい、このコーナーで、ご紹介したいこと、入管の新しいいろんなこと、
はい、
あるいは日本の民法と、ちょっと硬いかも分かりませんがね、今日本当に大事な、これはですね、
はい、
廿日市市広報4月号全部載ってるんですよ。入管の分はちょっと違ったんですけども、市の広報をね、ぜひ皆さん見てほしいし、これをね、録音しておるテープもあるわけなんですけど、どんなものが載ってるかをね、ぜひ知ってほしいです。無料で配布される市の広報、これは本当に貴重な情報源です。
はい、
はい、一つ目、入管、これがですね、入管分かると、出入国在留管理庁ですね、うん、国の機関、外国人材の受け入れとですね、共生、日本人多文化で共生、
うん、共に生きる方ですね、はい、
そのため の, 対策としてですね、やっぱり意見求めようということになっておりましてね、うん、もう外国人個人からも意見を伺おうということですから、14の言語で用意しております。はい、この意見、ご意見箱はね、入管、そのホームページから入っていくことができますので、ぜひね、意見のある人は言ってください。いろんな意見が出てますよ。日本語で聞く 人もおりますが、多言語でね、対応してますんでね。まあ、それから二つ目がですね、これがこの同じように入管関係ですけども、在留の支援、それから相談窓口というのがね、開設されて、これは実は先月もここでお話ししたんですけども、
はい、
広島入管には在留支援相談窓口が3月7日開設され、在留外国人がですね、必要な情報とか相談窓口はどこかということをね、本当に丁寧に職員が、サポートしてくれます。これね、HIFRAG とこう省略すれば、広島イミグレーション、フォリンレジデンツアシスタンスグループこういうようなことでねその場所がね、入管の1階、待合室なんです。待合室にブース作ってましてね、予約もできますけど、予約なしでも OK です。で、まあそこにはね、いろんな、日本語を教えてくれるとこないんかとかね、子供手当もらいたいけどどうしたらいい、どこへ聞けばいいとかね、何でも聞いておられますから、そういうことで毎週月曜から金曜日は9時から16時、昼の時間休んでますが、相談受けます。はい、そういうことでね、まあ、事前に通訳者欲しい、レアな珍しい言語でしたらね、うんうん、ちょっとさっき電話してあげてください。入管もね、準備してくれるから、電話言います。 082-221-4526 082-221-4526 そして、自分の言語をね、言ってくださいね。
はい、
次、これ一転して今度は日本の民法の話ですよ。成年年齢、つまり大人というのは今まで20歳でしょ、20歳ですね、
うんうん、
それが18歳になった、引き下げられたんです。実は世界ではこの18歳がほとんどで、20歳20歳なんてのはね、本当にレアですよ。で、まあ世界の基準に合わせて若い人の意見を聞こうということなんですが、久々の日本の民法を改正して、この4月1日から成年年齢は、20歳、20歳から18歳に引き下げられました。だから現在ね、18歳とか19歳というのはもうこれは成人ですから、大人です。成人になると何が変わるか、今まではね、20歳にならないとできなかったことができるようになるということです。例えば親の同意もないのでできなかった契約がですね、結べる、一人で、携帯電話の契約、クレジットカードを作ったり、一人暮らしで部屋を借りることもできます。一人でできる。それから、まあ別にね、いろんな国家資格取れます。18歳から公認会計士、司法書士、まあ随分難しい資格ですがねチャレンジしたらどうですかそれとパスポートですがね、今まで確か5年だったかな、それがね、10年有効のパスポートを取ることもできると。
未成年は ね、短かったですね。
だからもう成人となったら大人扱い当然します。はい、 まあ、刑法上の問題もねありますけど、しかし酒を飲んだりですね、タバコを吸うとかこういうのは今まで通り二十歳にならないとできませんので我慢してください。
そうですか。
はい、これが一つ。何かこれご意見ありますか。あのサポートもうちょっと、
こういう中国ではどうなんですか。
おそうそう、
中国は、一応18歳ですね。
やっぱりね、
はい、世界レベルなんですね、
う
ん、
そうですね。
まあクレジットカードを作ったりとか携帯電話の契約っていうのがね、まあ心配なところではありますけど。
そうそう。だから消費者問題相談、これは当然ね出てくると思います、うん、もう警戒してます、
うん、
いろんなあの情報関係のねトラブル散々ありますんでね。
そうですね、
子供のようにはいかない、今度は責任取らされますよ、はっきりとね。
大学生なんかに、ねええ、なってもう、まあ、途中で、ね、20歳来るじゃないですか、うん、やっぱ20歳になったらクレジットカードを勝手に作ったりとか、最近 LINE とかでもあのお金が借りれたりするんですよ、
うん、
そういうことで結構うち の, あの友達なんかはあのトラブルになったりしてるんですよね、うん、だからその辺はやっぱりしっかり親子関係を作って、うん、情報共有をして、そうそう、年齢になったから自由っていうんじゃなくて、
う
ん、あの前の意見とかを聞くようにね、
そうそう、
あのコミュニケーションを取ってほしいですね、うん。
まあ、活躍をする場が与えられて、で社会人としてね支えてね早くなってほしいということと、それからやっぱりね年寄りがどんどん増えてますよ。だからねその意見ばかりではね老害日本になっちゃうのでね、やっぱ若い人
そうですね、
選挙権行使してね、
そうですね、まあ、だからまあ消費者系のなんかちょっとあの罠にはめるものばっかりが、ね、いいということで、あの つるっていうのがあんまり心配ではありますけど、それより先に自分で自立していろんな勉強ができるとか学びができるっていうのをね、あの安心して任せてあげるとか、そうそうそう、仕事をさせてあげるとかということをやった方があの信頼関係はできると思いますけどね。大事な情報ですねこの辺はね、はいはい、
さてそしたらもう音楽いっちゃってもいいですよ。
あ、そうですね、ええ、ちょっと私読めれないので漢字を読めますけど、ちょっと中国語の発音が難しいので、あの今日 の,、うん、あのリクエスト曲をちょっと今日はあの張劉さんに選んでもらったんですが、そうそうそう、何を、ええ、どうしてこのやつを選んだのかとかいうことで少し紹介してもらえますか。
はい、
はい、お願いします。
この曲はすいません、中国語で話します、はい、すいません、はい、この曲の名前は、夜空中最亮的星という曲です。でこの曲は私大好きな曲です。
あ、そうですか。
あの人生が迷う時に、まあ、そういう一番光る星があって、その道を指してくれるっていう意味の曲です。
漢字があの夜空の中、
夜空の
最高に
最も、
うん、最も光る、
まあ、光る敵、うん、星っていう字を書いてありますね、うんうんうん、はい、
もう一回お願いします、発音を。
夜空中最亮的星
分かりました
難しいですね、
うん、
じゃあこれはあの心の歌なんですね、
はい、
張さんにとってはね、はい、わかりました、
はい、
じゃあお願いします。
能否听清，来仰望的人心底的孤独叹息。夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行消失在风里的身影。
最近のニュース、これもまたやっぱりあの市の広報ですね、はい、これを見ればね、いろんな大切な情報があります、まあ、3つほど言いたいんですが、まあ、1つはですね、あの、個人向けのいろんな支援制度があるんです。このコロナ禍大変と思いますが、例えば住民税の非課税所帯などへ臨時特別給付金が1世帯、10万円出ますよね、
はいはいはい、
これはあの非課税所帯だけでなくて、まあ、家計急変した家計と家の収入がね、みんなあの大変 減少したと、こういう人たちもあの申請できるので、市役所の窓口にですね、ぜひ一つあの相談してみてください。あの該当する可能性ありますよ。これが一つですね。それからもう一つも、やっぱりあの給付金なんですけど、あの子育て世帯への臨時特別給付金、これはね、実はもう4月15日までの申請ですから、本当に急がないといけない、すぐ行ってください。あの離婚あるいはあの、まあ、離婚協議中ですよね、まだ離婚決まってないけどね、こういうふうな理由で別居しているために子育て、世帯への臨時特別給付金が受給できなかったというような人がおられると思うんですよね。こういう人もね、なんとか廿日市に住所があればね、条件叶えば、児童1人当たり10万円という給付金があります、
はい、
貸付金じゃないですよ、給付金もらえるんですね、まあ、そういうようなことを知ってください、
はい、
まあ、もし、いいですかね、
はい、大丈夫です、
はい、でまあ、もう一つはね、これはあのちょっとあのさっき言い忘れたんですが、まあ、手前味噌、永山のことがあの市の広報の3月号に、大きく出てました。あの3月号捨ててなかったら見てくださいね、
はい、2
ページ目6ページ目にバッチリと、中国人、韓国人、ブラジル人、スリランカ人、こういう人たちとあの日本人の仲間でね、やってました。日本で困ったこと、それから日本の好きな食べ物とかね、いろいろ話し合いました、まあ、これは一つ。そしてもう一つポイント、大きなポイントなんですが、実はこの4月というのはですね、あの修学、学校へ行く、あの初めて小学校へ、中学校へ、高校へ進学しますね、そして進級しますね、それから就労、初めて就職したり 転職したり、まあ、とにかくこの4月というのは大変な時期。その時に外国人はですね、言葉文化が違う場合ですね、違うからどうしてもね、この緊張度が日本人以上に高くて、いきなりこのダメになっちゃうというようなこともねあるんですよ。だからここをね、なんとかサポートをする、そのための通訳者、多言語通訳者募集してます、
はい、
A ちゃんがその人たちにですね、まあ、多少交通費やその他、差し上げて動いていただきたいと思っております。そうすれば本人だけじゃなくって、この受け入れをする会社とか学校とか地域の方もね、安心できるかと思うんです。まあ、そういうことでね、現実に実は、もう張さん、私この間から一緒にね動いていただきましたのは進学指導ですね。張、
はい、
さん、あの時の思いどう思われましたですか。本当に中国人でね、日本のややこしい詳しい資料をね、はい、ボンと投げられたんじゃどうしようもなかったと思うんですよ。あなたがおられたおかげでね、彼ら分かってくれたと思うしね、安心してくれた。
学校の方もね、はい、それで困ってね、意思の疎通がしたいからってことで、そうそうそう、A ちゃんの方にね、まあ、連絡があって、で駆けつけてくれたんですよね。
駆けつけてくれたんです、
はい、どうでしたか様子は。
まあ、一応個人の考えなんですけれど、自分の子供も来年小学校に入るじゃないですか、やっぱそれ何が必要か、何を準備すればいいかっていう、いろいろ悩みがあるんですね。
細かいのがね、日本は細かいんですよ。PTA のことであるとか、ね、持ち物がとか、一個一個鉛筆に名前を書けとか、すごく私も日本人だけどちょっと頭が痛くなるようなものでした、はい、懐かしいことですが、はい、
特に国も違うので、必要なものも全然違いますので。
そうですね。
自分はある程度の日本語は、まあ、分かるんですけど、まあ、いろいろ聞けばなんとか分かりそうな感じで、まあ、日本に来てあんまり日本語できない人たちはやっぱりすごい困るくて、やっぱりこういう日本語を分かる人でついていって、やっぱりすごい安心になるかなって、この間行って、まあ、聞いたら最後本当にありがとうございますって、いないとやっぱりいろいろ分かんないですって、まあ、これで安心しましたとか、ね、まあ、言ってくれました。
ありがたいね。中国語は、まあ、張さんに任せたんです、けどもね、はい、ネパールもおっちゃってね、だから、まあ、そういうのは本当にもう私も全国のボランティアグループを頼んで、ね、やっと庄原から素晴らしい人がね来てくれました。ネパール人の、サポコタさん、堀尾さんは日本人ですけどね、大使館員だった人ですからね、もうバッチリのネパール語でね、
そういう素晴らしい人がね、眠って、ね、地域に眠ってらっしゃいますから、ぜひ協力をね、してほしいです。
すごいです。
そんなことでしたね、もう幻のリレーでしたよ。あといろんな人、
ね、うちにも問い合わせをしてもらって、うちはお力になれず申し訳ないですね。いやいやいや、うちもインド人の方に声をかけて、ネパール語を話せる日本、インド人の方もいらっしゃるからと思ったんですが、その方は喋らなかったので、ですよね。まあ、本当にいろんな人の助けがいて、お互い様の心のね、本当にエイジャン の、 考えてる大事なところが出てますね、そこはね。
この時間になりましたので、いよいよその、まあ、全体としてのね、
はい、
感想というようなこともね、話をして、あとエンディングに入るかと思うんですが、張さんはどうですか、はい、この度のね、もうあっという間にこの時間になってきたんですが初めてね参加されたと思うんですけど。
そうですね、
日本も長いですもんね、子供さん男の子、はい、女の子ですか。
男の子です。
まあ可愛、はい、いですね。パパに似てイケメンなんでしょうね楽しみ。お父さんがまあ分かるから大丈夫ですよね日本語がね、
まあ、子供も一応両方喋る感じなんですよ。
バイリンガルですね、
はい、ははははは。家で中国語
でも
学校で日本
語。あ、そうか、お奥さんも中国の方ですか。
中国人です。
じゃあ家でなかなか、ね、片方が日本人で片方が外国人の場合はなかなかその母国語をね、ずっと子供に教えるのが難しいという話をよく聞くんですけど、はい、キープが難しいですよね、コミュニティがないとやっぱり。
はい、
じゃあバイリンガルの子育てに今のところ成功してるということですね。
そうですね っぱり感じが違うでしょ、自分の小さい頃に比べて。バイリンガルも、
そうですね、全然違ってですね、あの自分小さい頃に、欲しくない、やってほしくないこととか、うん、まあ、子供にしないとか、うん、そういうものを気をつけてやっていこうと、う
ん、子育ての中で、
うん、そうです、
そうですね、はい、やっぱ子供を信じて失敗する、私なんか失敗する権利は子供にあるという言葉、うんうん、要するに倒れて転んだ子供を抱き上げるなって言うんですよ、うん、子供が助けてくれと言うまでは、はい、転ぶことも子供の権利だというふうに言うので、うん、だからそれでも面白い、
はい、うん、自分で選ぶ権利とか、
うん、そうですよね、なんか泣きたいからって転ぶ子もいるんですよ、
うん、
要するに泣きたい、何かで悲しいことがずっと積み重ねて我慢してる子が、うん、わざと転んで泣くきっかけを自分で作るという不思議な現象が心理学の中にはあって、うん、なんかその時に助けて転んだことだけを私たちは事象を見てやるけど、うん、それは違うっていう人もいるんですよ、なんか本当子供には学ぶとこがあって面白い動物です、うん、動物で同じ人間ですけど、まあ、すごいですね彼らはね、生きる力が強いです、はい、まあ、
長さんがね本当にね、はい、日本語もね指導してるんですから、
うんうんうん、
こういう人が、ね、おるということをね、まあ、皆さんにも知ってほしい、
ぜひうちの方でもよろしくお願いします、
よろしくお願いします
、はい、それではそろそろお別れの時間です、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、今までのラジオ、それまでのアーカイブはキノネコのホームページ、キノネコラジオやあとエイジャンのホームページからね、はい、お聞きいただけますのでぜひ聞いてみてください、はい、次回は来月になりまして5月10日火曜日午後4時放送です、夢タウン20日市2階 FM 20日市 A スタジオから
3階ですね、
あ、3階、すみません、3階の FM 20日市 A スタジオからお送りします、お相手は NPO 法人フリースクール木の根子の横山晴美と
一般社団法人 A ジャンの栗林と、
はい、そして今日はゲストの
張龍です、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根子と一般社団法人 A ジャンの提供でお送りいたしました。